今朝はヘブル人への手紙のからの学びを続けたいと思います。今朝の箇所はヘブル人への手紙の7章です。ここで メルキゼデクという人の名前が出てきます。ああメルキゼデクかっていうすぐ分かる人はいらっしゃるかもしれないですけど、メルキゼデクって誰っていう人も多いかなというふうに思います。この、6章の最後のところでイエス様のことをイエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、天ですね、入り永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられましたっていう。でメルキゼデクという人も回らないぐらいあんまりちょっと大変な名前かもしれないですけど、メルキゼデクという人は旧約聖書に2回だけ出てきます。で不思議な人物なんです。どこに出てくるかというと、創世記の14章に突然出てきます。で創世記の14章というとアブラハムの時代です。でアブラハムとロトが、カナンのあたりをこう旅をしてて、そしてアブラハムとロトが一緒に生活するのにはどうもグループが大きすぎる、じゃあ二手に分かれて、ロトというのは甥なんですね。アブラハムはおじさんです。でアブラハムはじゃあ二手に分かれて住もう、でロトは、ソドムという、ソドムというと怖い、言葉というか名前、後に滅ぼされる地名ではありますけれども、その時はまだとても綺麗なところだった。エデンの園のようなっていう、そういう描写があるぐらいですから、とても豊かな土地であったようです。で、アブラハムはロトにその土地を選ばせて、そして自分は他のところに行きました。ですけれども、北の、小さな領土だとは思うんですけど、4人の王様が、手を組んで、そして南の方にこう侵略してくるんですね。で南の5人の王様たちはそれに応戦するわけですけど負けてしまいます。でその中にソドムも入ってて、そしてロトとロトの家族持ち物全部奪われてしまうんですね。捕虜として北の方に連れて行かれます。そのことをアブラハムが聞いて、アブラハムは仲間を集めて、そして追いかけます。そして追いついて、人数的には向こうの方が大勢だったと思うんですけれども、夜ですね、夜彼らにと戦って、そして勝ちます。で戻ってくるんですけれども、でその時にアブラハムを出迎えるのが、迎えてくれるのがメルキゼデクなんです。でサレムの王メルキゼデクというそういう人でした。で、これが大体紀元前2000年ぐらいの話です。アブラハムの時代ですから、モーセから遡るところさらに500年ぐらいですよね。紀元前、2000年。それでメルキゼデクはもう出てこないんですよ。人物はその14章の2、3節のあたりで姿を消してしまいます。突然現れて突然消えるというのはそういう人物なんですね。ですけれども詩編にもう一回だけ出てきます。それは詩編の110 の4節のところに出てきます。こういう言葉ですね。主は誓われた、思い直されることはない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。そういう言葉なんですけれども、これも不思議な言葉なんですね。そうすると詩編、これはダビデの詩編ということですから、そうすると紀元前1000年ぐらいになります。そうするとメルキゼデクが実際にいたのが紀元前2000年、1000年後にもう一回出てきたわけですね。そして神様の言葉はメルキゼデクの霊に倣って常しえに祭司になる者がいますっていう、そういう約束なんです。ですけれども、それもその当時も不思議だったでしょうし、私たちもそれを読んで、あれ？だけれども旧約聖書の祭司というのはレビ族に限られたんじゃないの？アロンの子孫に限られたはずだ。レビ族の人でないと祭司になれないはずだ。で、メルキゼデクは明らかにレビ族ではないんですね。レビが生まれる前にの話ですから、アブラハムとメルキゼデクが会ってるのは。そして、レビという人はアブラハムの息子がイサク、ヤコブ、そしてレビですから、そうするとこのメルキゼデクの霊に倣い祭司になるっていうのは旧約聖書の規則によると不可能なんです。ですけどそのように宣言されてるんですね、明らかに。そしてそうすると紀元前2000年に1回出てきて、紀元前1000年に1回出てきて、その次いつ出てくるかというと、その1000年後なんですよ。ヘブル人への手紙なんです。そこにメルキゼデクという名前がもう1回出てきます。ですから1000年おきにこう出てくるような、そういう紀元前2000年からですね、不思議な人です。でその後はもう出てこないです。ヘブル人への手紙で、終わるわけですけれども、でそれもその理由があるわけですが、でこのメルキゼデクというのはどういう人かというと、ヘブル人への手紙のこの7章によると、この人はアブラハムに勝っている人です。アブラハムというのは信仰の父なんです。ユダヤ人にとってアブラハム以上に偉い人はいないですけれども、聖書を読んでみると、創世記の14章を見てください。メルキゼデクはアブラハムに勝っているんですよ。どういうふうに勝っているのかというと、アブラハムを祝福した。そしてこの7章の7節によると、言うまでもなく、より劣ったものがより優れたものから祝福を受けるものです。私たちは神様から祝福を受けます。上から天から祝福を受けるということですね。ですからアブラハムは、勝利、戦いに勝って戻ってきた時にメルキゼデクから祝福を受けてるんですよ。それをこのヘブル人への手紙を書いている著者は、見てください、そういう細かいところにこう目を向けるわけですけれども、細かいけれども大事なところなんですよ。それはメルキゼデクという人はアブラハムに勝ってるんです。そしてレビ系のレビ族からアロンから始まる祭職にも勝ってるんですよ。どうしてですか？それはヘブル人への手紙の著者によると、アブラハムはそのメルキゼデクから祝福を受けたときに10分の1をメルキゼデクに捧げているんです。そしてヘブル人への手紙の著者は、いいですか、レビはまだ生まれてないですよ、レビ族は始まってないけれども、アブラハムが捧げたということは、アブラハムの中にヤコブもいて、そしてレビも入っているって、そういう、そういうイメージですよ。だからアブラハムがメルキゼデクに10分の1を下げたということは、レビ族が10分の1を下げたことになります。ですからそういう意味で言うならば、10分の1を受け取るレビでさえ、イスラエルには12部族がいましたけれども、祭職に、そして神殿に仕えるという人たちの お給料はどこから来たかというと、残りの11部族を10分の1というものを捧げて、それが彼らのお給料になったわけですけれども、それを他の人からもらっているそのレビ族が逆にメルキゼデクにアブラハムを通して10分の1を捧げたということは、メルキゼデクはそういう意味でもレビの祭司に優れている、より勝っているということなんですね。ですから私たちがここで、そしてそのレビの祭司職というのは決して、なんていうか、非常に栄光に富んだものであるというか、神様がそのように定めた祭司職でありますから、それなりに栄光ある立場であったと思います。そして長い伝統を持っていましたし、歴史もあった。そして、祭司職、その祭司に基づいて律法も与えられていましたから、このレビ人の働きによってその当時の人たちは罪の許しというものを得てたんです。罪を犯した場合には人々は、一つの例として、例えば、ある程度お金のある人が罪を犯した場合、レビ記に何て書いてあるかというと、自分の家の牛を一頭連れてきなさい、そしてその牛の頭の上に手を置いて自分の罪を告白しなさい、そして牛のこう動脈ですかね、静脈ですかね、それをこう切るわけですね。そうすると牛は死にます。そしてその牛が死ぬということはどういう意味があったかというと、この牛は私の犯した罪のために私の身代わりとなって死にます。ですからその血は祭壇に捧げられ、そして肉のも祭壇に捧げられるという、それがレビ記の祭司職の仕事でありました。それができるのは祭司だけだったんですね。それを毎日毎日こうやってたわけです。そしてですから確かに、旧約聖書の生贄の制度という捧げ物の制度の中には贖いと罪の許しはありました。祭司はそこでその牛を連れてきて、牛を捧げた人にあなたの罪は許されましたと宣告するわけですから。ですけれどもこれが完全に救うことができなかったというんですよ。ヘブルのを書いた人によると、著者によると、どうして救えなかったかというと、毎年それを繰り返さなくちゃいけなかった。大いなる贖いの日というのがありました。その時にはヤギが2頭使われて、1頭は死にます。罪のために、民のイスラエル全体の罪をそのヤギの上に乗せて殺されるんですね。もう1頭はその罪を持ってこう逃がされるわけですけれども、そういう、儀式がありました。でそれを通して大いなる贖いの日には人々の罪の許しが宣言されるわけなんですけれども、ですからそれが毎、そして毎日、毎朝、毎夕、祭司たちは捧げ物を捧げました。ですからそれが繰り返されなくてはいけなかったということは、彼らの祭司職では完全に許されることはなかったということですね。そして祭司たち自身も罪人でありましたから、自分たちの罪のために生贄を捧げなくてはいけなかったというところがあります。 ですけれども、先ほど私たちが読んだあのメルキゼデクの詩編の110編によると、4節によると、メルキゼデクの例に倣って、祭司になる者がいるよっていう、そういう予言がありました。神様が約束されたということをですね。そして、ヘブルの16章によると、イエス様は祭司になられたんだけれども、それは、レビ系の祭司ではなくてメルキゼデクの、に習うメルキゼデク系の祭司ですよということが言われているんです。そして、祭職というのは代々こう継がれていきます。どうして代々継がれていくのか、別な祭司がもうこうどんどんこう変わっていくわけですけれども、どうして変わっていくのかというと、祭司が死んでしまうからなんです。そして祭司の年齢というのも、何歳までというのも確か限られていたと思うんですが、ですから、イエス様のその祭司制というのは命の力によるものです。そしてヘブルの7章によると、これは永遠のものですというふうに、そこが、レビの、祭司職とは違うところです。ですから、ヘブルの7章の24節と25節にはこういうことが語られています。イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。イエス様が私たちのために取りなすというのは、祭司としての働きをしてくださっているということですね。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。そこが違うんです。そこがイエス様のその取りなし、そしてイエス様の祭司職が優れているところです。ということをヘブル人の手紙は強調しています。ですから今日のメッセージのタイトルはイエス様は最高っていう、よく最高ってこう言われますけれども、イエス様は本当に最高だっていうのがポイントなんです。それはヘブル人の手紙の一つのテーマだと思うんです。ヘブル人の手紙を通して私たちが何を学ばなくてはいけないのか、イエス様は最高だということです。で、それはもう最初の部分に書いてあります。ヘブル人への手紙の1章の3節にこういう言葉があります。巫女、イエス様ですね、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、ですから神である巫女が人となって来てくださいました。ですから神の栄光の輝きを持った方であり、神の本質の完全な現れでありますということですね。そしてその力ある御言葉によって万物を保っておられます。これは後でもう一回注目したい言葉でありますけれども、ポイントは、御子は罪の清めを成し遂げました。イエス様の十字架がそれです。イエス様の十字架と復活がそれです。そしてイエス様は罪の清めを成し遂げた。ですからイエス様は十字架での上で言わなかった言葉は、イエス様が死ぬ時に言われなかった言葉は、やられたって言わないですよ。やったってイエス様は言われました。成就した。すべてが成就した。私は私の目的を果たしました。そして父を、私の霊をあなた見てに委ねますという言葉でイエス様は息を引き取られるわけですけれども、ですからイエス様はここでヘブル人への手紙は、巫女は罪の清めを成し遂げました、完了させました。そして糸高きところで、神の横で、父なる神の横で、父なる神の座に就かれました。神の座に就かれた、一緒に疲れた、そういうようなイメージだと思いますが、 イエス様が来られた、元の栄光の座に戻られたということをですね。そしてそれが一章の三節なんですけど、その前に書かれている言葉がこういう言葉です。神は昔預言師たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られました。神様は旧約聖書の中ではいろんな形で預言者を通して、そして生贄を聖などを通して、そしていろいろな出来事を通して神様は語られましたけれども、預言者に語る方法もいろいろありましたけれども、多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には、今は、そして今は終わりの時だというんです。この終わりの時には御子にあって私たちに語られましたって。ですから御子はのメッセージというのは究極のメッセージであり、最終的なメッセージであり、完全なものです。これは変わらないです。永遠のものです、ということなんですね。それがヘブル人への手紙のポイントなんです。ですから、確かにレビの祭祀制度というのは、1000年以上も続いてますから、その当時で、すでにですね、2000年前すでに1000年以上続いてますので、そして確かに、大祭司が身につけるものとかを考えても、とても、栄光あるものでありましたけれども、それよりも素晴らしいことをイエス様がなさったんですよ。それよりも素晴らしいお方が来られました。アブラハムに勝っている、アブラハムよりもすごい方、モーセよりもすごい方、御使いたちよりもすごい方、それがイエス様です、ということをヘブル人への手紙は言ってます。そして、ユダヤのその伝統歴史の中にも素晴らしいものがあった。どうもこのヘブル人への手紙を読んでいくと、そこのところに問題というか、多くのクリスチャンになった人たちが元いたところに戻ろう、旧約の教えに戻ろうっていう、そういうところがあるようなんですよ。ですからそれは違うよ。確かに旧約聖書は良いものですよ、素晴らしいものですよ。ですけれども、イエス様がもたらしてくださったのはそれよりもさらに素晴らしいものですよ。ですから私たちは考えなくてはいけないことは、良いものがあります。もっといいものがあって、最高のものがあったらどれを選びますかって、どれでも選んでいいよっていう場合には、これは最高のものを選ばない理由はない。私たちは最高のものを手に入れるっていうのに慣れてないかもしれないですけども、そんなのは手が届かない、そんなのは買えない。ですけれども、聖書が、神様が私たちに与えてくださろうとしているのは最高のものなんです。そしてクリスチャンというのは、このヘブルの時代のクリスチャン、ビトリの手紙の時代のクリスチャンって、最高のものが与えられているんですよ。その最高のものを与えられている人が、いいものを見て、ということは劣っているものを見て、あ、でも使い慣れてるし、何千年もやってきたし、先祖代々やってきたし、そっちの方がいいかなっていうふうに迷っている、そういう状況じゃないかなと思うんです。そしてユダヤにおいてもそうですから、日本であるとかアジア、そして、また他の文化においてもですね、誠の神から離れてしまった文化においても、いいものっていうのはたくさんあるんですよ。孔子の教えっていうのはもう大したもんだと思います。釈迦の教えにもたくさんの真理はあるんです。ですからそれもある意味では良いものと言えると思うんですけれども、イエス様が持ってきてくださったのは最高のものなんですよ。ですから、 使徒の働きの14章というところでこういう場面があります。どういう場面かというと、パウロが伝道しているわけですけど、バルナバと一緒に伝道してました、宣教してました。ルステラという町で宣教したときに、生まれつき足が効かない、そういう男の人がいて、その人を癒すんですね。人々の前で癒します。人々は驚いて、何をしたかというと、供え物とかそういうものを持ってきて、そしてパウロとバルナバにそれを捧げようとしたんです。そしてどうもそこには、ギリシャ神話に基づく神殿もあったようで、神殿の祭司も生贄を持ってきて彼らのところにやってきたんですよ。で、彼らが考えたのは、バルナバがおそらく体格が良かったんだと思うんですけども、バルナバがゼウス、一番偉い神様ですね。そしてパウロはこう教えてたんですね、おそらく語ってたので、そのギリシャ神話に出てくるヘルメスという、そのよく喋るというか、その喋るのが仕事である、そういう神ですから、バルナバも神様、パウロも神様だと思って、その二人に捧げ物を捧げようとしたんです。その時にパウロが言ったのは、皆さんどうしてこんなことをするのですか、私たちもあなた方と同じ人間です、そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られる生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているんですと言います。神は、そしてここに注目したいんですけれども、神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれの自分の道を歩むままにしておられました。ですから、まことの神ではない他の宗教を作っても、神様はそれをそのままにしておいたというんです。とんでもないということで、こう潰してしまおうと思えばできたんでしょうけれども、そのままにしておきました。それでも神様はご自分を明かし、どこの国においてもですよ、中国においても、韓国においても、日本においても、アメリカにおいても、それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と緑の季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。ですから、天地万物を作られて、そして人々を生かし、命を生かし支えている神様はお一人ですよ。その方によってどこの国の人々も生かされています。それが神様の証でしたというふうに言ってるわけなんですね。ですけれども、人間はそれを、例えば日本の場合はアマテラス大神というと太陽なんですよ、太陽神なんですよ。太陽はありがたいです、確かに太陽は素晴らしいものです。ですけど、もっと素晴らしいのは、私たちが歌った賛美歌のように、それをお作りになった方なんです。そして地球も素晴らしいです、大自然も素晴らしいです。でもそれは拝むためではなくて、それは神様に作ってくださった方に感謝をするためのものなんです。ですから、ルステラではそういう、ものがあって、出会いがあって、そして、彼らは、彼らのその間違った崇拝というものをストップさせたわけですけれども、このルステラでパウロとバルナバが、パウロはどうなったかというと、石打ちにされます。ですけれども、このルステラから誰が出てくるかというと、テモテです。ですから、テモテはパウロとバルナバのこのメッセージを聞いてたと思います。この事件もおそらく見てたんだと思います。パウロが石打ちにされたのも見てたんだと思うんです。そして、ルステラの人たちはパウロはもう死んじゃったと思ったんですけれども、パウロは死ななかったですね。で、そのルステラの町のテモテという青年はパウロについて、そしてパウロの後継者となる、そういう働き人になるわけですけれども、このヘブル人への手紙が私たちに 非常に貴重な、なんていうか、イメージを教えてくれるんですけれども、これは、立法というものは悪いものではない。良いものです。ですけれども、こういうふうに言います。立法には来るべき良いものの影はあっても、その実物はありません。ですから立法は、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって、神に近づく人々を完全にすることができません。ですから、旧約聖書は、大雑把に言ってしまうと、には影があります。影だったんです。悪いものではないですよ。ですけど、影だったんです。ということは、実物というか、その本物は何なんですか？イエス・キリストなんです。そういうことを、ヘブル人への手紙は、ですからイエス様が最高なんです。旧約聖書も素晴らしいんです。ですけれども、さらに勝ったもの、最高のものはイエス・キリストです。イエス様がマタイの五章で言われた言葉がこういう言葉でした。私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。ですから、立法の目的を完成させることができるお方、それは立法ではなくて、イエス様であった。そして、それは全ての人々の救いであったということですね。ですから、影というものは、そして影の影というものは世の中にたくさんあると思うんですよ。私は、これを漢字を見るときにいつも不思議だなと思って、見たんですけれども、この祭りという漢字なんですけれども、で、これはどういう漢字かというと、漢字ゼミナールっていうのでやったんですけれども、NHK で。この月、右側にある月っていう肉好きだって言うんですよ。肉好きって呼ぶぐらいですから、どういう意味か、肉なんだそうです。そして、こっちの、左側がそうで、右側が、これは手を表してるんだそうです。そして、この示す辺のところ、示すところなんですけども、これは、この T みたいなところが、これは、備え物を置く台だそうです。そして、その上に一本入ってますけれども、それが、備え物なんだそうです。そして、両側にこう、線が入ってますけど、それは何かというと、血が滴ってるところだって言うんです。ですからこれ象形文字なんですよ。これは何かをこう見て、そしてそれを文字にしているということなんですけれども。ですから、祭りだわしを言って私たちやりますけれども、ハッピーの後ろにこれが書いてあったりするんですけれども、これは、祭りのこの祭りというか、祭祀というのは何なんですか？それは神様との関係を取りなすために、肉を手で持って、備え物のその祭壇の上に乗せる。その人が祭祀なんです。そうすることが祭りであって、神様と人間の間、その関係を、その、取りなす。それが本来のお祭りなんです。屋台ではなくて。そして、わしょいわしょいではなくて。ですから、この示す辺というのは、神様に関する、そのすべての言葉、まあ、私たちが知っている漢字の、その左側についているはずなんです。そして、代表的なのは、この神という言葉です。示す、これは、根辺と示す、示せん、一緒ですね。そして、ですから、神様は、この生贄の、この、右側の示す辺というのはこれを指しているんですよ。血みどろな血が流れる捧げ物を指しています。そしてこのモースという、それは神様が語る方である、語られたって、そういう感じだって言うんですよ。これは私は聖書の教えるところのその生贄の制度っていうものは、日本には血を流す生贄っていうのはないんですよ。ですけれども、大陸から渡ってきたわけですから、 私たちは漢字を中国から韓国を経て中国日本に入ってきましたから、ですからこれは聖書の教えるところの、そして生贄というのは聖書の教えでは誰が生贄がを私たちに人間に与えてくれたかという神様なんですよ。人間が適当に考えて、あ、神様怒ってるな、これをやれば許してくれるかなっていうのが生贄じゃないんです。聖書を読むと神様が一つ一つ生贄というものを教えてくれてるんです。罪を犯した場合にはこうするんですよ、そうすると許しが与えられますよ、罪を許すためには命が一つなくなるんですよ、あなたの罪が許されるためには、あなたが大切にしていた動物、牛、羊、そういうものが一つ死ななくてはいけないんですよ。罪というものはそういうものです。ということを旧約は教えてくれてるんですけれども、ですから、イエス様は、影ではなくて本物なんだ。ですから、コロサイ人への手紙を私たちは最近学びましたけども、そこでこういうすごい言葉がありましたね。巫女は、イエス様は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるもの、あるすべてのものは、すべてのものはって、そして続くのは説明がありますけれども、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。イエス様がお作りになった。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。これはすごいですね。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。作られただけでもなく、だけではなくて、それが今成り立っているのは巫女によるものです。で、それを私たちが今学んでいるヘブル人への手紙、先ほど読んだ箇所は、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質な完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。イエス様の言葉は聖書に書かれているだけではなくて、イエス様の言葉によって宇宙が保たれているというんですよ。地球が、私たちの命が。で、宇宙っていうのにちょっとこう目を向けると、これが私たちが住んでいる銀河だそうです。銀河系。これは以前コロサイをやった時に見たんですけれども、青いところが地球。そして端から端までどれくらい大きいのっていうと、約10万光年、光の速さでどれくらい時間、端から端まで行くのにどれくらい時間かかるの？10万年かかるって言うんですよ。そして銀河には数千個の星が、太陽がありますよ。地球から見える太陽というのは一つだけですから、それを見ては確かにすごい、これは拝んだ方がいいって、今でも正月ですかね、初日の出っていうことで、もう太平洋側は渋滞ですよ。初日の出を拝むっていう。そして、太陽がそれだけあって、宇宙にはこういうものが2兆個あるんだそうです。ですから、ダビデはそこまでは知らなかったですよ。ですけど、ダビデはおそらく羊飼いをしながら、大空を眺めて、その頃は空が綺麗でしたから目に見える星っていうのはもう数えきれないのがあったんだと思うんですよ。ダビデは天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせるっていうふうに賛美しましたね。そしてこれはダビデは知らなかったですけれども、これはあれですよね、人間の DNA の断面図、山中教授とかそういう人たちがこういうものを一生毎日こう研究しているわけです。細胞、これは細胞の、人間の細胞の核の中にある DNA を縦にこう切ったらこういうデザインがありますっていうものですね。そしてそれは人間にいくつぐらいあるんですか、ちょっと小さい字ですけども、37兆個声があるっていうんですよ。 で、これはなんか折りたたんであって、それを伸ばし、一人に入っている、体に入っているのを全部伸ばすと、地球をこうぐるりと何回かこう、回せるとかっていう話を聞きましたけれども。ですからダビデは、今度は詩編の139編で、こう賛美してますね。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって、驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。ダビデ、これは知らなかったけれども、二元の体を見て、これはすごいっていうふうに思って、それで賛美したんですよ。ですから私たちはこれを見て、どれだけこれとこの二つを、もっとダビデより賛美できるはずなんですよ、本当は。山中教授が、iPS が、何度も私これ言うんですけれども、彼に、私が言ってもしょうがないですけど、彼が言う言葉だから、誰よりもその細胞という DNA とか知り尽くしている人が何て言ったかっていうと、これは神にしかできないよって。偶然にできたとか、人間が作ったとかっていう、そういうものじゃないよ。いうふうに、彼はクリスチャンではないです。私が知っている限り彼はクリスチャンないですけれども、細胞は知ってます。誰よりも。そして彼は、これは人間技じゃないよ。神にしかできないよっていうふうに言ってるんですね。ですから私たちはヘブルの手紙から何を学ぶかというと、イエス様は最高だって。その方が私たちを救ってくださいました。そしてイエス様は最強だ。だって宇宙を保っておられる方ですから。お作りになって保っておられる方。この二兆個の銀河を保っているのはイエス様の言葉だったんですから。この言葉は信頼できる言葉だと思います。最強であり、そして最新である。いや、聖書もう2000年前の言葉だから古いんじゃないですか。イエス様は永遠なんですよ。古くならない。ですから、ヘブル人への13章に有名なこの言葉があります。イエス様は昨日も今日もいつまでも永遠に同じです。変わりません。イエス様は最高であり、最強であり、最新である。古くならない。私たちがその方につながっている限り、私たちは何にぶつかろうが、何があろうが大丈夫です。そしてここから離れちゃいけないよというのがヘブル人への手紙です。何らかの理由で離れようとしていた人がいた。もうすでに離れた人がいた。それでこの手紙が書かれているんだと思います。ですから私たちは何があってもそれを忘れてはいけない。それを私たちはヘブル人への手紙から学ばなくちゃいけないんじゃないかなと思います。では最後にこの言葉を、それで、まあ、これダビデの、ダビデですから、こう言うんですよ。この宇宙を見て、自分の体を見て、神様を賛美して、神様、人とは何なんでしょう？私たちは何なんでしょう？あなたが私たちを心に留められるとは、人とは一体何者なんでしょう？あなたが、この大宇宙を作られたあなたが、それを顧みてくださる、愛してくださっているということは、という人間というのは私たちは何者なんですか？聞いてます、神様に。ありがとうございますということですよね。ですから私たちはその賛美を忘れてはいけない。ということだと思います。最後にこれを一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思いますが、ではお願いします。これは前にも読んだ箇所でありますけれども、ヘブンの4章の15、16です。ですから、こういう方が私たちを愛してくださり、取りなしてくださるから、私たちはいつも神様のもとに行けるんだということですね。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 で、もう一回信仰というのはどういうものですか。信仰は神との交わりであり、その信仰であり、そしてその交わりを、神様はどれくらいのもの交わりを求めているんですか。親しい交わりです。大胆に恵みの御座に入ってこいって、ノックしなくていいんだから、神様はそう言われますよ。私の部屋にノックしなくて入ってこれるのは、もちろんのりこ他の家族、さくらはもう歩けるようになりましたから、じじいなんつって入ってくると喜んじゃいますよ。こっちは神様は私たちを子供としてくださった、そしてどれだけ愛してくださっているのかというのを十字架を通して、イエス様を通して示してくださった。そしてここにはいつでも入ってきていいんだよ、私の部屋に来なさい、何かあったら来なさい、何がなくても来なさいっていう、一緒に行きましょうっていう、それが十字架のメッセージであり、ヘブル人への手紙のメッセージだと思います。お祈りします。神様、ヘブル人への手紙は旧約聖書からの教えもあり、いろいろ複雑で難しいところもありますけれども、今日私たちが学んだことは、イエス様が本当に最高であるということ、最強であり、そして永遠の方であるということ、そのお方が私たちのために人となって来てくださり、そして十字架についてくださって、私たちが永遠に生きる道を整えてくださいました。そしてあなたは私たちに大胆に、いつでも私のところに来なさいというふうに招いてくださっていますから、どうぞ私たちが日々の生活の中でそのように生きることができますように助けてください。ダビデは十字架は知らなかったけども、ヨハネ3章の16節は知らなかったけれども、本当に素晴らしい賛美をあなたに捧げました。それを知っている私たちがもっと素晴らしい賛美をあなたに捧げながら、感謝しながら、あなたと共に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。